上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは、今週もよろしくお願いします。
上地先生、この1週間、いろいろまたあったんですけれども、
はい、
いや、まずあれですね、金融っていうことで言えば日銀がマイナス金利を解除というのが大きなニュースになっていると思うんですけども、今日はちょっとその話から入りたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね実はちょっと放送前にも話したんですけど、マイナス金利マイナス金利って言ってて、実はどれくらいの人がこの意味を理解しているかって、なんとなくこう解説している人も、もちろん専門家分かってるんですけど、いわゆる芸人とか芸能人の方がですね、マイナス金利の意味どれくらい分かって、なんかテレビで番組でね、解説しているのかと思ったんですよ。僕の周りで聞いても、なんか、預けてるのに費用がかかるんでしょっていう、じゃあ誰がどこに預けてるかってよく分かってないということなんで、ちょっとそのあたりのことをね、ちゃんとまず復習したいと思うんです。僕も調べてみて、要は日本の銀行、市中銀行ですよね、いわゆる準備預金制度という形で日銀にある一定額預けなきゃいけないわけですよね。そういう制度がまずあると、で普通預けとくと、銀行が日銀に預けておくと、何パーセントか金利がついてたと、それがこのマイナス金利の17年間ですか、日銀に預けてるのに費用がかかったっていう、こういう理解でいいんですか。
そうですね、まず冒頭おっしゃられたように、マイナス金利ってかなり難しい話で、私大学で経済学担当してるんですけど、多分学生は一人も分かってないと思います、
そうですよね。
ただご安心ください、一応高校生、中学生でも分かるように、今日はね解説してみたいなというふうに思います。でまずマイナス金利を理解する前に、まず基本的なところから、金利って何なのかっていうところなんですよね。で金利っていうのはお金を使いたい人がいて、一方で今お金を使う予定がない、持て余している人がいると、でこの時、銀行が仲介役となって、マッチングサイトですよね、ある意味ね、
そう分かりやすいですね、
でそれで、そのお金を使いたい人が、銀行を通してね、銀行は融資という形になるでしょうけども、そこでお金を銀行が仲介してくれると、で預金者には決まった金利、普通預金の金利 0.001、で融資をするときが例えば 1.5% であれば、その分の利ざやが銀行の手数料と、こういうことですよね、だからそのなんていうかな、その金利というのはお金を必要とする人が、そのお金を使っていろんな事業をしたり、投資をしたり、あるいは何か楽しむという便益のために、払うコスト、手数料、これがその金利っていうところでしょうね。で、まず金利ってそういうところだということです。でそれでお金を借りたい人が増えてきたら金利ってどうなるでしょうかっていうところです。これ中学生高校生でも多分理解できると思うんですよ、お金が借りたい人が増えてくるということは、金利が上がるか下がるかということで言えば、どっちかっていうと大体答え分かりますよね、分かりますよね、当然金利が上がってくるということですよね、でそのお金借りたい人が多いっていうことは、おそらく景気がいい時か悪い時かっていう時で言うと、
良い時ですよね、
景気がいい時で今後の景気の見通しがいい、だから今お金を借りて、でもそのお金を使って事業あれば儲かるんじゃないかという思惑ですよね、この理屈が分かってればね、簡単だと思うんですよね、だから仮にです、中央銀行日銀が金融を、金利を上げる下げるのコントロールができると仮定して、もし景気が悪かったら中央銀行は金利をどうするかということです。
それは下げますよね。
そうですよね、やっぱり金利を下げた方が、お金を借りるコストが安くなるということですからね、だからこれが金融政策といって、日銀が 先見事項として金利を上げるとか下げるとか、金利を下げるときというのは、まあ、景気があんまり、ね、良くないので良くしたいということで、逆に景気がこう過熱気味でインフレで物価が上がっていくときにちょっと景気を抑えたいと、そういう場合は金利を上げるってことになってくるんですよね。だからこうやって日銀というのは、まあ、これ金融政策って言うんですけども、金利を上げたりする上げたり下げたりする、まあ、そういう機能を持ってるっていうことですよね、うん、
はい、わかりました、そこは、
うん、でそれで、ええ、マイナス金利っていうのがなんで出てきちゃったかっていうところですよね。
どこがマイナスなのかがね、よくわからないんですよね、
は
い、
でこれやっぱりね、うん、バブルが崩壊して90年代、うん、はい、ですごいこう回復なかなかできなかったじゃないですか。でそれでまず日銀は何をやったかというと、金融政策として金利を引き下げていった、うんうん、ね、一時期はもう 6% ぐらいだった金利をどんどんどんどん下げて、とうとう 1% 切ってきたと、うん、でこれでも景気良くならなかったわけです、うん、でそこで出てきたのが異次元金融緩和という言葉が出てきたんです。
ありましたね、
それ、はいはい、でこれは私が大学の学生の時に学んだ金融論の教科書にはなかった世界なんです。
なかったんです
ね。なかったんです。でその異次元金融緩和って何をやったかというと、はい、もう金利がこれ以上下げられない状況になっちゃって、
ゼロってことですか。
ゼロ金棒になっちゃったんですね、はい、でもうこれ以上下げられないじゃないですか、うん、でそれで何やったかというと、中央銀行が、はい、日銀がですね、はい、国債、
はい、
それから日本の株です、
はい、
それからリートという、まあ、不動産の投資信託みたいなのがあるんですが、こういうものを中央銀行のお金で買いまくる、
はい、
でこれはまあ2つの意味があって、市場を下落を抑えるという、株式市場の下落を抑える、リート市場の下落を抑えるということになるし、
保証したわけですね、日銀がね。
そうですね、下値になるとこう買いに入るって感じです、うん、であともう一つは買うということは、日銀がそのお金払うわけだから、はい、そのお金が市中に出回るということですよね、うんうんうん、だから貨幣供給量と言いますけど、まあ、マネーサプライが、お金の量が増えていくというね、はい、まあ、2つの目的があったわけです、うん、で実はこの異次元緩和というのはアメリカの FRB が最初にやり、はい、でその後欧州中央銀行、うん、ECB というところがやり、うん、日本だけやってなかったんです、うん、でそれで海外は金利を下げ、うん、ね、異次元緩和をやり、日本は当時民主党の白川日銀総裁の時はもう断固としてそれやんなかったんですね、うん、だから当時円高、うんうん、円高不況ということになって、うん、まあ、景気がかなり、まあ、落ち込んだ、
はい、
まあ、震災もあったりしたんですけどね、うん、でその後ご承知の通り、まあ、安倍さん第二次安倍政権ができて、はい、黒田さんという方が日銀総裁になって、日本も量的緩和に踏み込んだということなんです、
うんうんうん
うん、ところがですね、はい、これでもまだ効かないと、はい、いうことで最後のとうとうですね、マイナス金利といって金利をマイナスにするっていう世界に入っていっちゃったと、うんうん、だからかなりね、苦肉の策。
そのマイナスっていうのがね、うん、そのどこでどうマイナスになる。
そうですよね、あの私たちの生活正直、はい、マイナス金利になっても特に何か感じなかったですよね。
まあ別に銀行でマイナス金利になってるわけじゃなくて、ね、はい、だからそれがどこでマイナス金利なんですかっていう。
そうなんですよね、だから我々は銀行と付き合いしていても、はい、それを感じることは全くなかったのがなぜかというと、はい、マイナス金利になったのは銀行は実は日銀に、はいはい、あの当座預金という口座を持ってるんです。
さっき言った準備預金みたいな形ですね、はい、
でまあ、準備預金とかあと余ってるお金を日銀に預けておくと利息がつくんですね、はい、例えば 0.1% とか、はい、で当然だけど融資に回してないお金は日銀に預けておけば、はい、0.1% 稼げると、うんうん、まあ、これがその前の世界だったわけです、
うんうんうん、
でマイナス金利というのはその日銀の当座預金、
はい、
ここに預けておくと、金利上げるじゃなくてお金払ってねっていうことになっちゃったわけです
そこがマイナスだったわけですよね。
そうですね、
うん、
ただまあちょっと厳密に言うと、は
い、
当座預金全部を
みたいです、ね、
全部をあのマイナスにしたわけで、ね、そのうちの一部ですね。
一部ですよね、はい、
まあ、これやっぱり銀行にダメージをね、うん、あんまり与えないために、まあ、そういうふうにしてるんでしょうけど、例えば、マイナス金利マイナス 0.1% というとね、はい、100億円預けてると年間で1000万円
は払わなきゃいけない、
払わなきゃいけないということです、うん、はい。
まあ、そうすると日銀に決められた額はしょうがないけど、それ以上預けてるよりも、うん、どんどん出していった方がいい、
まあ、それが意図ですね。
意図ですよね、
はい、うんうんうん、だから銀行がお金を滞蔵しないで、はい、そのお金をもっと使いなさい、うん、使えということはもっと融資に回せっていうところでしょうね、
うん、そういうことですよね、
あともう一つは金融緩和をこれだけやってるんだというメッセージを与えて、はい、やっぱ為替ですね、円安、うん、円安を狙ったっていうのももう一つの、うん、狙いとしてあったと思います、うんうん、
まあ、それがずっと続いてきたと、
まあ、そうですね。実際のマイナス金利というのはヨーロッパの先進国、はい、各国、まあ、マイナス金利の国いくつかありましたんでね、はい、
まあ、日本だけじゃなかった、
日本だけじゃないんですね、うん、だからやっぱりちょっとそういうことがあるので、うん、まあ、一応ね、まあ、円安も狙って日銀はそういう意図でやったんかなというふうに思います。
やっぱり先ほど先生がね、学生時代そういった世界があっておっしゃってたんですが、やっぱりその学生時代に習った経済学の原理では金融とか、はいはい、マイナス金利っていう世界は
マイナス金利もないし、日銀が日銀のお金を使って株や不動産を買うっていうのはないですよ。
ない、あ、
ないです。
それは想定されてなかった、
されてなかったことです。
あ、そうなんですね。
でね、これを最初にやったのがバーナンキという人なんですよ。
アメリカの
FRB ですね、はい、FRB の総裁やった、で彼はプリンストン大学の先生で、大恐慌の研究としては世界の第一人者なんです、うん、大恐慌を研究することはね、経済学の聖杯である、聖杯っていうのは ホーリーグレールってやつです、はいはいはい、ね、要するに、まあ、
聖なる、
そうですね、はい、杯ですよね、はい、彼はね、大恐慌を研究してね、この大恐慌を回避するには何をしなきゃいけないかというと、中央銀行が無限に資金供給をするということ、はい、まあ、こういうことをずっと言っていた人なんですね。
それ吸ってっちゃうってこと、
まあ、お金をどんどんどんどん吸って市中に供給していくっていうところですね、
うんうんうんうん、
これが一応彼の理論で、実際に量的緩和という形で世界で初めてやったわけです、
うん、そういうことが当たったんですね。あ、まあ、過去にそういう例があった、その恐慌を回避するためにはね、
まあ、そうですね、
うん、そうなんですね。いや、でもね、まあ、ということで、まあ、皆さんね、マイナス金利の意味が、まあ、一応復習というかね、改めて分かったと思うんですが、さてさて、ここからですね、じゃあこのマイナス金利を解除したと、まあ、要するに金利を引き上げていく、金利プラスの世界に行くよっていう、ここから何が起きるのかというとこだと思うんですが、
うん、まあ、意図はその金利を上げて金利のある世界になれば、
はい、
次にまた不景気が来た時に金利を下げるという金融政策の手段を持てるということですよね。
あ、そうか、
ゼロだと金融政策の手段がもうないわけです。
ないですよね。
ないわけです。だからやっぱりある程度まで上げておきたい、うん、上げられるうちにということですね、うん、で今そのは、まあ、経済今ほら株式市場好調だし、まあ、一応インフレ率も 2% ターゲット入ったし、うん、はい、賃金も上がり始めたので、うん、今だったらできるんじゃないかという判断だったんでしょうね、うん、ただまだ、マイナスが0から 0.1% になっただけですから、
うんうん、はい、
まだまだね、金利を下げる余地の、まあ、そのキャパシティは、はい、まあ、全然ないわけ で、
ね、
やっぱ長期的には上げていきたい、
うん、
ただ今上げちゃうっていうと、うん、もうマーケットはもう金利の上昇を先読みして、うん、多分株式市場大暴落とか、
うん、
まあ、いろんなことがあると思うんですけども、はい、まあ、今回日銀そこまで踏み切らなかった、
うん、
まあ、とりあえず0から 0.1 という、うん、まあ、第一歩を踏み出したというところなんですかね、だから今後起こりうることはいつ利上げをするか、はい、
うん、
0.2 から 0.4 とかね、 0.4 から 0.5 とかね、
段階的にね、
段階的にどこまで上げられるかというところでしょうね、うん、でまだちょっとその力は経済にはないのかなと、うんうん、 いう感じがしますけどね。
つまり様子を見ながら利上げをしていくっていうことなんですか。
まあ一気にやっちゃうと、はい、やっぱりマーケットはね、うん、今株式市場がせっかく4万円超えてというところがあるんですけども、うん、まあスピード的にもかなり早かったところがありますんでね、うん、まあ結構下落を招きかねないという、まあそういう判断はあるんだと思いますよ。
これはまあ私たちのね具体的な生活にはどういう影響が出てくるんですかね。
まあそうですね、まずどうだろう、普通預金の金利が今 0.001 ぐらいが、はい、おそらく、まあ、4月か5月か分かりませんけど、はい、若干上がる
若干上がる。でも 0.001 の世界ですよ。
おそらく 0.001 が 0.02 ぐらいになるんじゃないですか。
でもこれ100万円で1円の利息の10円が200円になるだけの話ですよ、
ね。そうですね、100万円そうですかね、100万円が、まあ、10円だったのが200円ですね。まあそうですね、そんな感じです
ね。えまあ巷ではね、うん、その住宅ローンが上がるとか、
あ、そう、それもありますね、うん、で住宅ローンが上がります、で住宅ローンはどうでしょうね、まあこれも早ければ4月5月でしょうけども、変動金利の人ね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。
ああそうか、
まあ、一気にそんなに上がんないとはいえ、うんうん、あのね、僕はドイツの、
はい、
ビスマルクってドイツの初代の宰相ですかね、はいはい、彼が言った言葉でね、好きな言葉があります、うん、愚者は体験に学び、賢者は歴史に学ぶって言うんですよ。
ありましたね、
はい、でそのね、歴史に学ぶっていうことで言うと、この超低金利、まあ、このちなみにマイナス金利っていうのはこう歴史的な出来事なわけですけど、はい、歴史的な低金利の、うん、あれを振り返っていくとね、過去2回あって、1回は17世紀のイタリアのジェノバ、うん、
はい、
ジェノバっていうのはいわゆる金融都市なんですよ、
うんうんうん、
金融国家っていうのかな。で当時スペインが、まあ、世界に植民地を ね、
あ、
ね、作ってましたけど ね、
世界に ですね。
であれのね、資金供給源、
あ、
うん、それがジェノバの銀行とかだったんですよ、でそれで栄えて、一時期ね、まあ良かったんだけれども、スペインがだんだんだんだんこうね、うん、国が傾いてきて、はい、でジェノバも厳しい状況になり、金利が 1% ぐらいがね、うん、20年ぐらい続いたんかな、
20年、
うん、で結果的にジェノバも衰退してちゃったんですけど、で最後はやっぱりね、金利がね、その後に急騰するんですね、
うん、
うん、だから意外とこの超低金利が長く続くと、その後インフレ、金利が上がると、結構ね、スピードが速い。
あ、なんとその低金利を続ければ続けていくほど、後の反動が激しくなる。
反動が激しいっていうところですかね。あとは第二次世界大戦前後のアメリカもそうですね。まあ、アメリカもね、デフレに1930年代入って、で戦後、その後やっぱインフレで、かなり金利が急騰したと思いますけどもね。だからちょっとそういうことを考えると、これはもう本当にね、何も根拠がないんだけれども、うん、やっぱり長い間ですね、超低金利が続いていた後、金利が過去は上がってきたっていうところがあるんでね、まあ、やっぱり住宅ローンって結構やっぱ生活の結構大事な、部分のとこじゃないですか、はい、でそこでやっぱりね、金利が上がっちゃうと、
まあ、借りてる額が大きいですからね、
大きいですからね、
住宅ローンの場合
は、ね、だから僕はね、もうずっとこのマイナス金利政策が始まった時に、うん、今最高のチャンスなんで、はい、変動を固定に変えろと、うん、まあ、こういうふうに言ってたんですけどね、うん、まあ、今でも遅くないと思いますよ。
そうかそうか、その低金利っていうのはそんなに長く、まあ、その賢者歴史に学ぶってことで言えば、そんな長く続けられるわけがないっていうことですもんね、
まあ、何でもそうなんだけど、うん、異常なことって長く続かないじゃないですか、
確かに、バブルもそうでしたよね、
はい、
あれも異常な状況で、まあ、弾けて、低金利だってこれが未来永劫ってことはありえない
ですね。そうですよね、だから以前こちらでね、インフレデフレという話をしたんだけども、はいはい、まあ、今の若い人はデフレしか知らなくて、うん、デフレ的な発想に陥ってるっていう話をしましたけど、うん、はい、まあ、これがね、 体験に学ぶっていうところですよ、
うんうんうん、
だからやっぱり今こそ大きな、まあ、世界のね経済の転換点だと思うので、うん、やっぱ歴史に学ぶという、ね、
ああでもそれは大きいですね。
そういう観点がね必要なんじゃないかなっていう気がしますね。
まあ、確かにそのこの間もね話しててこの30年間、まあ、失われたのかあの、うん、失ったのか、
ああこの間 ね鈴木先生が、はい、おっしゃってましたけどね、
うん、この30年間ってでも先ほど言ったように今35ぐらいまでの人たちっていうのは、うん、生まれて物心ついた時からずっとこういう景気の悪い低金利の時代を生きてきたから、うん、これが当たり前だと思ってる可能性あるわけですよね、
うん、そうですよね。
それは今先生おっしゃった体験ですよね、
うん、
でも過去の歴史を紐解けば、うん、もういろいろこうね低金利の時代を経たら必ずまたこう反転するっていう、
うん、
そう考えるとそれがまあそろそろ来たかなっていうふうに思った方がいいのでしょうかね。
まあ予想は、禁物なんだけどね、まあ、予想って当たらないと思うんだけど、けど備えるっていうことは大事でしょ
う。そうですね、そうそう、それは分かります、
うん、だから僕は住宅ローンについては、はい、多少金利が上がっちゃうかもしれないけども、変動でやるっていうのはかなりリスク高いと思ってます、
ね、いや皆さんあのこれラジオ聞いてる方ね、ここ重要ですよ。あのやはりその過去の歴史から紐解けば必ず金利が上がってるから、ここで逡巡してるよりもまあ備えとしてね、少なくとも固定にしとけば、まあ、大幅な損っていうかリスクはある程度回避できるってことですよね、
うん、まあそうですね、うん、まあある意味金利が上がるのは保険料だと思って保険を払って万が一金利が上がっても自分の家計が破綻しないように備えをしておくということでしょうね、
うんうん、なるほどね。あの株式市場とかそういう金融市場への影響っていうのはどうなってきますか、う
ん、一応今回を見る限りは、マイナス金利やるって発表して、その後マーケットすごい上がっているので、うん、まあまあ堅調に動いてるんで、まあ、僕はねあのもうねあのマイナス金利解除というのは、うん、織り込み済みで、うん、むしろ材料が出尽くしたと、
はい、
でそれによる安心感で買われたんかなというふうに思ってますけどね。ただ、まあ、ここから金利をさらに、ね、上げていくみたいな話が出てくるとまた別だと思うんですけど、うん、とりあえずマーケットは、冷静に受け止めて、うん、むしろこれまで異常だったマイナス金利の世界が、うん、まあ一応正常化した、元に戻った、まあ、これからかなっていうところで、うん、まあニュートラルな感じしますけど
ね。ああ、まあ先生のねこう話聞いてるとなるほどと思うんですけど、
うん、
でもなんか、まあ、今回のねあのでもこの政策に関して金利政策に関して、まあ、真っ向から反対する人もいますよね。
いますね。それはねいろいろと意見が いっぱいあって考え方がいろいろとあって、まあ、しょうがないのかなというところあると思います、まあそうですよね、よくわかります。そういうふうにおっしゃってる方いらっしゃいます。
まああまりにも激しく言ってる方がね、
はい、
まあいるんであれと思うんですけど、でもまあ、
うん、
今言った正常に近づく受けていかなくちゃいけないっていうね、うん、それとあのまあ今日の話で僕はすごく示唆的だったのはやっぱり金融を下げるっていう、うん、まあ、手札を持っとかないといけないってことですよね、うん、政策としては、
うん、そうですね、
それ今までその手札が持てなかったっていうところですもんね、はい、
あのちなみにマイナス金利を決めた時あれ何年でしたっけ、2017年だったかな、うん、あの日銀の政策委員会というのがあって、はい、9人いるんですよね、あの総裁含めて、うん、で多数決で決めるんですよ実は。
そうなんですか、
はい、あの総裁が日銀の、ね、総裁が決めるわけじゃなくて、政策委員会9人、多数決、
うん、
で5対4です。
あ、やっぱりそこでも意見分かれたんですね。
5対4です。で5人はどういう人かというと、はい、黒田、ね、総裁を含めて割と官僚と、学者かな、
うん、
まあ、学者って当時は学習院大学の岩田紀行さんという人だったんですけど、はい、その人たちはもう導入派、うん、で反対派はね実務家、
あ、
はい、なるほど、うん、あの証券系のシンクタンクとかですね、うん、まあ、あと金融機関の方です、うん、だからやっぱりその現場からすると、まあマイナス金利というのはちょっとねやっぱり弊害の方が大きいんじゃないかなっていうふうに見ていたんで、
うんう
ん、だからむしろ今回どうでしょう、先ほどおっしゃった反対派は 官僚とか学者から
学者ですね、
はい、
でしょ、まあ京大の藤井先生とか、ね、名前出しちゃいましたけど、まあ彼も表向かってね、もうこんな権利をね、うん、ここであげるなんてって、もう一人
高橋雄一もそうでしょ。
あ、そうですね、
うん、まあ彼もね、もともと財務官僚ですからね、
じゃあここでね、ちょっと私も、まあ、非常に今日分かりやすい話でありがたいんですけど、黒田総裁の、あの、まあ、日銀の政策は、金融政策っていうのは、良かったんですか、それとも間違ってたんですか。
つまり、それアベノミクスという意味でしょうかね。そうです、
はい、
どう評価しますか。僕は、
はい、
仕方なかったと思ってます。
仕方なかった。
仕方なかった。
うん、
ちなみに、第2次安倍政権ができる前の政権の時に、はい、さっきね、欧米は量的緩和やって金利下げて、日本だけやんなかった、円高になっちゃった、
うん、
で円高不況ということで、まあ、失業率もものすごい上がって、ああ、
そうでしたね、
あの時学生もね、就職決まんない子供いっぱいいたんですよ。
多かったですよね、
うん、でまずやっぱやんなきゃいけなかったことは、円安にするっていう安倍政権の方向は、うん、まあ、僕は仕方なかったかな、うん、あれやってなかったらもっと大変なことになってたと思う。
要するに最善の策じゃないけど事前の策であったということですね、はい、そうですね、
まあそうですね、うん、で結果的には一応雇用が増えたし、はい、まあ、今弊害は出てますけど、うん、あの時やってなかったマイナスの方が、うん、
ああ大きかったかもしれない、
大きかったんじゃないかな、
うん、
まあね、批判するのは簡単なんだけど、
そうですね、まあ、同時に2つの世界をね見ることはできないから、私たちはまあいろいろ批判あっても、今先生おっしゃった、もしじゃなかったらっていう考えていくと、もっと
そうなんです、
大変なことになったかもしれない、
ね、まあ本当にね、その中央銀行のバランスシートがあんなに拡大しちゃってね、あの借金も増えたし、
うん、
まあ、弊害もあるんだけれども、うん、じゃああの時他に何かしようがあったのかっていうことです、
うん、
だって学生が本当にね、就職できない子どもたちいっぱいいたんですよ、うんうん、で今はそれ何もね、
今そうですよ ね、
ね、就職もできてるし、はい、給料もやっと上がってきたしね、
うん、だからもうおっしゃる問題は、うん、あの就職難のあの時代の学生たちが正規雇用につけなくて、うん、いまだにそういう非正規雇用の状態にいる、うん、まあ、ある一定のボリュームの、ね、うん、人たちを、まあ、今どうするかですよね、やっぱりね、うん、そのあたりは、
まあ、そうですね、うん、
それはちょっと考えたいなと思ってますけどね。
本当にあの時の方々ってお気の毒でね、うん、まあそうなんですよ。
そう、いやいや、まあでもね、そうやって見ていくと、まあちょっとここでいろいろ、まあ、まあ確かに去年から今年にかけていろんなものがやっぱり変わっていく節目、うん、ということかもしれないですね、
うん、あと今ちょっと思い出したんですけど、はい、まま、市場に対する影響ということで、さっき株式市場の話したんですけど、はい、債券ね、
うんうん、
でこれやっぱり金利がね、仮に上がっていくと債券の値段って下がるんで、はい、うんうん、だから割とそのお年の方がね、債券でなんていうふうにね、安全だなんていうふうにやってると、うん、足元すくわれる可能性があるんで、
ちょっとそこ見直した方がいいですね。
そう、債券はね、意外と安全だと思われてんだけど、実はリスク高い金融商品だっていうことも覚えておいていただきたいなっていうふうに思います、
うん、いやいや、もうありがとうございます。今日はね、いろいろもうこの短時間の間でもう非常にこう金利政策についてもよく分かりましたし、この今後のね、見通しっていうこともこう見ていかなきゃいけないっていうのもよく分かって、まあ何よりも何よりも、まあ、再三ここの番組でも言ってるように、今大きな転換点だっていうことはまず間違いないですよね、うん、まあ、そういったことをまあ踏まえてですね、ちょっと来週はちょっと目先の変わった話題でまた皆さんにお会いしたいと思います。今日どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。